今日は黙示録の13章、2匹の獣が出てくる幻を見てまいります。天における幻は神様のご計画の進展を象徴的に表しています。天に戦いが起こってサタンは地に落とされました。そして生徒たちを迫害します。救い主が生み出されようとする時に女を殺そうとし、しかし神様は逃れさせます。そしてこの女を飲み込もうと手を尽くしますけども果たせません。その光景が終わった後、この13章週末に向けての歴史の進展をこの幻は表しています。もう一章続いた後にいよいよ7つの鉢の裁きが始まり、いよいよ週末が進展して、そして最後の裁きに向かっていきます。では13章の1節から10節を拝読してお祈りいたします。黙示録13章1節から10節。また私は海から一頭の獣が登ってくるのを見た。これには10本の角と7つの頭があった。その角には頭の王冠があり、その頭には神を冒涜する様々な名があった。私が見たその獣は豹に似ていて、足は熊の足のよう、口は獅子の口のようであった。竜はこの獣に自分の力と自分の王座と大きな権威を与えた。その頭のうちの一つは撃たれて死んだと思われたが、その致命的な傷は治った。全地は驚いてその獣に従い、竜を拝んだ。竜が獣に権威を与えたからである。また人々は獣も拝んでいった。誰がこの獣に比べられるだろうか。誰がこれと戦うことができるだろうか。この獣には大言壮語して冒涜の言葉を語る口が与えられ、42ヶ月の間活動する権威が与えられた。獣は神を冒涜するために口を開いて、神の港、神の幕屋、また天に住む者たちを冒涜した。獣は生徒たちに戦いを挑んで打ち勝つことを許された。またあらゆる部族、民族、言語、国民を支配する権威が与えられた。地に住む者たちで世界のもといが据えられた時から、ほふられた子羊の命の書にその名が書き記されていない者は皆この獣を拝むようになる。耳のある者は聞きなさい。囚われの身になるべき者は囚われ、剣で殺されるべき者は剣で殺される。ここに生徒たちの忍耐と信仰が必要である。天の父様、ヨハネの前に繰り広げられました カムロノラマのような光景はこれから起ころうとしています。終末の裁き、そしてその予報は今も繰り返されている予兆でもあります。どうか私たちが時をしっかりと見て、これから襲おうとする困難にあっても信仰の忍耐を保って、福音を証しして、終わりの時が来るのを待ち望むことができるように導いてください。御言葉に悟りをお与えください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。先に出てきた竜、そして女、そして一切の権威を握る、その子が、その、女が産んだ、男の子、もうそれら、キリストが来られ、教会が広がっていく、まあ、困難の中に広がっていく、中で主が守ってくださったということを十二章で見てまいりました。この十三章はそんなに長い箇所ではありませんけども、今お読みしました一節から十節は、まあ、豹のような、獣について、そして11節から16節まで、今度は子羊のような獣が出てきます。そして秘められた数字が17節18節で記されています。まあ、映画の題にもなりましたけども、666、それが獣の名と言われています。三つに分けて見てまいりましょう。この、豹のような獣、また、子羊のような獣、それは、この前者は、異教の、反キリストの、支配者たちを表し、また、この子羊の、角を持つ、語る獣は偽預言者を指しています。この両者は一致して、竜サタンの、権威を授けられ、またその、支配のもとで生徒たちを迫害し、そして人々を惑わして最終的にサタンを拝むように働きます。まずこの豹のような獣の姿を確認してみましょう。この獣は海から上がってきたと言われます。海は、この黙示録の光景の中では、揺れ動く、またどよむ、罪を表しています。そして、子羊に似た、獣は地から登ってくると。出どころは、海であり地、この世のものです。まあ、これ、図表に書くと大変驚しいんですけども、罪の、どよめきの中から上がってきたと。そして、十本の角があり、その角に、冠が、あったと。十二章の三節にも、竜もまた同じです。十二章三節も読みいたします。また別の印が天に 現れた。見よ、炎のように赤い大きな竜。それは七つの頭と十本の角を持ち、その頭に七つの王冠をかぶっていたとあります。同じですね。これ悪の権威を帯びています。塔の角、それは、まあ、世界を支配する権威を表し、また、七つの頭、まあ、これも、完全に見える、姿がありました。また、まあ、豹に似てというのは、まあ、俊敏な働きをする。そして、足は熊のようにと、力強さを、力強い、まあ、強い支配力を表します。そして、口は獅子の口のようだったと、人々を恐れさせる、声を上げます。この力や権威の源は竜でした。三節を見ますと、死んだと思われる一つの頭が致命傷を受けても癒されたと、生き返ったように見えます。それはキリストを模した奇跡です。しかし、ニコイエス様は私たちの罪のために死んで葬られ、もう致命傷じゃないんです。完全に死なれたんです。そして黄泉に下られて、帰ってこられました。しかし、この豹のような獣がした奇跡は贖いのためではなく、自分の奇跡をもってで権威を表す、人々を驚かせて自分を拝ませるための奇跡でした。こうして人々はその権威に驚き、獣に力を与えた竜サタン、そして獣自身をも拝むようになりました。誰がこれと戦うことができるかという、つまり力に服したんです。愛ではありません。そして五節、大変相互をして、なんと六節を見ますと、神の港、神の、幕屋、つまり天ですね。そして礼拝、そして天に住む者たちを冒涜したと。褒めたたえるべきものを冒涜しました。ただこれは、五節の終わりにありますように、神様の許しの中で用いられていたに過ぎません。42ヶ月とありますが、つまり3年半です。その中で、人々は試練にあって、救いの必要をある人は覚え、また、逆に神様を呪うと、それぞれの信仰を明らかにされます。あ、暑いですか？で、ちょっとエアコンの温度を少し下げていただけますか。地上の一切を神様の嬉しによって支配する中で、見えるものに心を 奪われているものは、力、富に、囚われていきます。一方、8節から10節、そこには、地上に置かれている者たちで、初めから神様が命の書に、子羊の命の書に記されている、つまり救いのうちに選ばれていた者たちは拝みませんでしたけれども、そうでない者たちは拝むようになると警告されています。その人の心の在り方が試練によって明らかにされるのです。そして耳のある者は聞きなさいと、七つの教会に語れたように、ここでも改めて警告されています。囚われの身になるべき者は囚われ、剣で殺されるべき者は剣で殺される。そのような厳しい迫害が終末の時に起こります。しかしイエス様が、体を殺しても、魂を殺せないものを恐れてはならない。死んだ後で裁く方を恐れなさいと言われました。その通りに、たとえ命の危険に遭い、また奪われるとしても、選ばれた者は信仰を守り通します。しかし、十節の最後にあります。ここに生徒たちの忍耐と信仰が必要であると。終わりの時にも、約束のものをいただくために信仰が必要、忍耐が必要です。そして、それからそこに至るまでかなりかかる新約時代の終わりも、また今日も同じく信仰と忍耐が必要であることを覚えましょう。実を結ぶために必要なのです。ヘブル書の10章の35節36節をお読みいたします。10章35節36節。ですから、あなた方の確信を投げ捨ててはいけません。その確信には大きな報いがあります。あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。またこの黙示録は、この終わりの栄光は、この後なんですけども、忍耐が必要なことを改めて告げて、信仰に立ち続けるように私たちを励ましています。さて、11節から17節を見ましょう。ヨハネの前に、別の獣が今度は地から登ってきました。この獣も天からではありません。そして、子羊の角に似た二本の角を持ち、竜が語るように語っていたと。キリストに似ています。反キリストの下で働く偽キリストです。この子羊のような獣に、権威を与えたのも、竜です。そして、先の獣が、傷を、癒された。まあ、そのことを、吹聴して、大勢の人がこの獣、先の獣を拝むように導きます。その他も、様々な奇跡を行って、見せて、すごいですね、大きな印。人々の前で天を火から 火を天から地に下らせることさえしたと。これもまた神様のご支配の中で導かれたことです。14節、またこの獣はあの獣の前で行うことが許された印によって地に住む者たちを惑わし、剣の傷を受けながらも生き残ったあの獣の像を作るように地に住む者たちに命じたと。偶像を作るように命じます。さらに獣の像が話すような奇跡をも行いました。またこの獣を拝わない者は皆殺すようにと働きかけます。そのようなことが歴史で繰り返されてきました。例えばネブカデネザル王、そしてローマ皇帝、こうして地上の命を危険に追い込むことをして拝ませるようにしました。こうしてあらゆる手を尽くして人々が額の刻印を受けるようにしました。子羊の刻印ではなくて獣の刻印を授けようと、つけようとしていました。16節を見てください。すべてのもの、小さいもの、大きいもの、飛んでいるもの、貧しいもの、自由人にも奴隷にも、右手あるいは額に刻印を受けさせたとあります。それがどんなものか分からないんですけど、技術的には可能ですよね。私まだ直接経験してないんですけども、ある、著名な遊園地では、外出してもすぐ帰ってこれるようにここになんか見えない刻印を押して、それがセンサーによって出入り自由にできるっていうことを伺いました。今の技術でさえそうなのですから、入れ墨のようにしなくても刻印を持って、もしかして、これは私の想像ですけど IC チップとかでもありですよね。そんな、可能性が近代技術によって開発されていますけども、ともかく、それを受けなければ殺される、そういう厳しい迫害が起こりました。さて、16節から18節までのところですけども、さらに命を脅かされる、剣によってという脅かされ方だけでなく、17節を見ますと、誰も物を売り買いできないようにしたとあります。つまり経済活動が管理されて、この支配者に服さなければ生きていけない、生活していけないようにします。イエス様の時代には街道から弟子たちが追放されたと。それは地域社会から追放され、そして生きていくのに困難があると。だからこそ教会は持ち物を売って、そして財産を共有しながら立っていったんですけども、そういう時代になります。18節をお読みします。ここに知恵が必要である。資料ある者はその獣の数字を数えなさい。それは人間を表す数字であるから。 その数字は666であると。このことには諸説あり、バーコードの両端のバーは666となっていると、これも皮肉なんですけども、そういう話が持ち出されもしました。666、これは象徴的な意味ですと、7に1つ足りないのが3つ並んでるという数字です。神様の完全さに近いようですけども、欠けている、足りないものだと。まさに人間はそうです。神様ではありません。不完全なものです。その欠けは神様にしか補えないものです。しかし、神様を拒んだゆえに、不完全の印を受け、そして滅びるものとされ、また偶像に囚われてゆきます。それはサタンもそうでした。神のもとにあって神に従順に仕えていれば完全な姿であったはずなのに、高ぶって神様になろうとして天から落とされました。サタンもまたサタンのもとで剣を振るう獣たちもまた不完全なものでした。この数字は人間を表す。確かに人は神抜きでは力も知恵も不完全でサタンの餌食になってしまいます。私たちは完全になるためにサタンに囚われるのではなく主に囚われる必要があります。自分の賭けを認め、罪を認めて主のもとに行き、許しと救いをいただかなければいけません。そして死を恐れてこそ私たちは地を得、また完全にされます。聖書は生徒たちが完全にされる時が来ることを私たちに告げています。ピリピ書の1章6節、ピリピ1章6節、あなた方の間で良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでに、それを完成してくださると、私は確信しています。そして、結婚式でよく読まれる場所は、エペソ書の5章の27節。ご自分でシミやシワやそのようなものが何一つない聖なるもの、傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるための十字架だったのです。そして花嫁のように完成した教会が花婿キリストのもとに降りてきます。私たちはこの獣の幻の予表のような時代に住んでいますけれども、権力や脅しや富の誘惑に屈することなく、選ばれた者として忍耐と信仰を保っていきましょう。お祈りいたします。天の父様、時代を衝突するような幻がここに繰り広げられてきました。私たちも誠の命を保ち、死の前に希望を持って歩み明かしできますように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。